そこそこアニメそこアニは、ホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ
ー。そこアニ
ー。牧田くん、
はい、
死んじゃいましたね。
ええ、
我々の癒しだった、
はい、
看護婦さんが
お亡くなり、遊ばしました。いやー、あんだけ死亡フラグを立てまくっておいて、うん、その地雷原の中を突っ切っていったんで、
はい、
いけるかなって思ったんでしょ、正直。
あのね、電話がザザーザザーってなるときがね、こうアナログ電話なのかなとかいろいろ思いながらですよ。
あ、来なかった、
うん、
大丈夫なの、
これはいけるのかな、最後まで意外とこの子だけが癒しなのかとか、
ずっとこう情報提供とかをしてくれる立場でやっていくんかなって思ってたんですけど、うん、まあぺっちゃんこになりましたね。
怖いですね、アナザーね。
アナザーね、怖いね。
痛そう。
怖いんだけど見ちゃうってね、この前も言ってたような気がするんですが、
はい、
いやでもさ、俺これで、
はい、
あの他の残った女の子の誰をこう楽しみにすればいいかが分からなくなったんですけれども、どうしたらいいですか。
お姉ちゃん、あのいとこの、
ああそうね、お姉ちゃんまだ救いがありますよね。いや、救いなの、どうなの、わからないよ。でももしかしたら そんなこと言ってると次はお姉さんかもしれないじゃないですか。
お姉さんもなんかこう、やめてよ、私あの時嫌いなのよ。
そう、あれはちょっとねビビったよね。何があるの、何があったのっていうね。
誰か信用できるキャラクターがいないとやっぱり、
そう、ああいうのってこう見続けるのはしんどいよね、確かというふうにこうアナザー話しかないところですけれども、え、まあ本当ね、衝撃の展開を続けておりますけれども、今回はね、看護婦さんだったら消されないわけですね。
そうですね、ぐしゃぐしゃになら
ぐしゃぐしゃならなかったっていうね、それがいいのかどうなのかよくわからないですけれども、え、今週の特集は何でしたっけ。
ガンダムシードです。
はい、ガンダムシードなんですけれども、その前にまずニュースのコーナー行きましょうか。
4月オンエアスタート、エウレカセブン AO。 放送に先駆けて2月16日に開催予定のエウレカセブン AO 制作発表会の配信が決定。さらに全テレビシリーズ公共紙幣エウレカセブンの全話一挙ライブ放送が決定いたしました。
まずはエウレカセブン AO 制作発表会、こちらの方はですね、録画配信が2月の16日木曜日22時30分からということで、ここでメインキャストの発表、PV 初公開、その他最新情報ということらしいです。
おー、ついに。
ついにですね、これからね、4月の放送に向けて、どんどんどんどん新情報が出てくるんだとは思いますけれども、まあその前に、このテレビシリーズ、公共紙幣ウレカセブン、こちらの方をね、ライブ配信があるということで、これはあの以前広岡さんが出た時に今回の広報担当のね、見直す機会を作りますというふうに言ってましたけれども、まさにそれだと思いますが、まずライブ配信の日程として第1話から第5話、これを2月の9日木曜日22時から、
はい、
6話から10話、これが2月の16日木曜日23時30分から、これがね、制作発表会の配信終了後になります。そして翌週23日木曜日に11話から15話ということで、毎週木曜日の夜にライブ配信するということになっておりますので、まあこれでね、一気に見てですよ、また再度この AO に向けていくといいんじゃないでしょうかね。
はい、
ニュースのコーナーでした。今日の特集は
機動戦士ガンダムシードです。
僕はずっと君のそばで響いてた。クーク、 セカンドミニアルバム、オーケストラアルファ、iTunes、Amazon MP3 など各配信サイトで好評発売中。
そこアニ。
コズミックイラ71。工学を専攻するコーディネーターの少年、キラヤマトは、中立国オーブの資源衛星、ヘリオポリスで平和に暮らしていた。しかし、日常は一変し、コロニーは戦場へと変わり果てる。キラは逃げ惑う中、ザフト部隊にいる親友アスランザラと出会う。キラは自分自身と、そして友人たちを守るため、ストライクに登場するのだった。
はい、ということで始まりました、機動戦士ガンダムシード特集です。
はい。
はい、ただいまですね、HD リマスターオンエア中。
そうですね、プロジェクト HD リマスターみたいな感じで、
ね。はい、そうなんですよね。ブルーレイの方も、ボックス1っていうのがですね、3月23日に発売、ただいま予約受付中です。
はい。
これ初回特典がね、すごい豪華なんですよね。
おお。
特殊ジャケットにはキャラバージョンとメカバージョンの2点のイラストを使用していて、キャラバージョンは平井久志、メカバージョンはチーフメカ作家の重田聡氏による新規書き下ろしイラストだそうです。
はい。しかもそれにプラスして
オーディオコメンタリーは新規取り下ろしで、キャストバージョン、これもスタッフバージョンの2種類を収録されてるということで、
うん、これすごいですね。各ディスクにキャストバージョンとスタッフバージョン、それぞれ1話分ずつ計2本収録されているっていう、ね、超豪華。これね、今聞くこうコメンタリーっていうのの面白さがまたあると思うんですよね、当時を思い出しながらね。 それにプラスしてですよ、当時放送されたものも収録されるらしいですね。4、6、12を収録するっていうことで、こう超再放送っていうのが入ってるらしいので、
それ当時のまんま流す。
そうですね、あの当時フレッツスクエアでネット配信されていたオリジナル番組シードが一番ないのオーディオコメンタリーコーナーが収録されるらしいですよ。
また
超豪華ですよね。そう考え、当時のとこう何なんだろうね、小屋さんとか出てるみたいですけどね。まあそれが面白いんじゃないかと思います。まあ、こんなね豪華な感じでやっている今このシードの HD リマスタープロジェクト、まあその流れでですね、こう私がちょっとシードを今見ている、ちょうど7話がオンエアになったばかりだったんですけれども、まあ私はそこまでしか知らない。あとはみんな知っているからね、あとのスタッフはね。ということで、今日の特集どうなるのかわかりません。一応前半の方はですね、この今のリマスタープロジェクトを見てる人たちにも問題ないようにネタバレなしの方で、で途中からここからはあのネタバレありですよということになると思いますので、そんな感じで行ってみましょうか。
葉月さんからのコメントです。 HD リマスター版から見始めたシードでしたが、平和な学生生活を送っていたキラと敵として襲撃したアスランが炎の中で劇的な再会を遂げる第1話が衝撃的でした。去っていくアスランの背中を見送りながら起動するストライク。エンディング曲のあんなに一緒だったのにが流れる中でスクロールしていく様々なキャラクターたちのこれから待ち受ける運命を想像してしまうような強烈なスタートに一気に引き込まれました。成り行き上、戦わなくてはならなくなっていくキラ。そして刃を向ける親友にためらうアスラン。二人がこれからどうなっていくのかワクワクしています。はい、ありがとうございます。
いや、ほんとね、あの、ガンダムシード全く私、記憶に残ってないんですよね。100% 見てないわけじゃないと思うんだけど、あの、ディスティニーは1話、2話と見てもう投げ出したんですけど、シードに関しては、見たのか見てないのかの記憶すらもないっていうね、
うん、
感じなんですよ。で、だから1話を見ても全く記憶にはなかったので、ああ、多分見てないんだろうなとは思うんですが、素直にね、こう1話見た時に、面白いじゃんと思って見てたので、まあ、多分ね、基本宇宙世紀派なわけですよね。
UC派
なんですよ。どうしてもね、はい、だから別にあの初代のガンダムがっていうわけじゃなくて、その後に出てくる分まで含めて宇宙世紀のガンダムが好きだった方なので、その感覚からいくとそれ以降出てきたガンダムっていうの ほとんど見てないですよね。
G ガン
も見てないし、X も見てないし、
ウィング
ももちろん見てないです。
あ、そう
なの。はい。あの、1話とかね、そんな感じで実況的なもので見たことはあっても、いわゆる最後までは見てない。ターン A も見てないですもんね、まともにはね。
なんとも見てない。
はい。
見てない。
で、ダブル O からですよ、だから。見始めたのは。
飛びましたね。
ダブル O まで飛んでるんですよね。うん。だから、多分ダブル O を見た後に、こう見ると、別に受け入れられるかなと。
ああ、ダブル O はだいぶ変則的なガンダムでしたしね。
うん。でも、いわゆるこう、宇宙世紀ガンダムとは違うじゃないですか。
はい。
うん。だからその辺の感覚で、まあそういうガンダムもありだっていうのをやっとこの年になって受け入れられるようになってきたかなと。いう部分で見たガンダムシードは、普通に素直に面白い1話、この何、1話の理想的な1話だったんじゃないのと。引き付けっていう部分も含めて。で、ちゃんとガンダムに乗る。
はい。
うん。で、キャラクターこの2人どうなるんだろうな、みたいな、こう男同士。
うん
うん、っていうのも含めてこういい1話だったなって思いながらね、今後の展開が気になってしょうがないよといういい引きだったような気がしますよね。
いや、僕も1話を僕は当時から見てたんですけど、こう家に帰って、ね、学校から帰って見れなかったから1話ビデオで見て、そのまんま12時まで7時ぐらいに家に帰って12時までずっとリピートしましたよね。
すごい、見ては巻き戻し、見ては巻き戻しですよ。
母親が、うんざりした顔で、横で見てた。
やっぱりエンディングのあんなに一緒だったのにが、すごく、こう、なんていうのかな、いい曲なんだけど、あの場面に合ってたよね。
ストライクが起き上がってくるところにイントロが入るじゃないですか。うん、あの入り方すごい好きなんですよね。
ガンダムはかっこよくなきゃダメっていう言い方してあれかもしれないですけど、正直、シードのガンダムって興味なかったんですけど、
あ、
かっこいいなって思ったんだよね、お前ね。
いいですよ、うん。デュエルかっこいいよ。
え、あれはデュエルっていうの？
いや、最初に出てきたのはストライクですけど。
ええ、だから、こう、そういう意味で、こう、なんていうのかな、欲しくなる、気になるメカみたいなさ、そういうのってやっぱり大事じゃないですか。
キャッチーな感じっていう。
だから、あ、うまいなぁと思いながら、これぞガンダムじゃんとか思いながら見てたわけですよね、私はね。自分もこう、丸くなったのかもしれないけれど。いや、ほんといい1話で、このまま2話、3話っていうふうに普通に今見始めて7話ですけれども、まだ楽しく見てますもんね。
モルさんからのコメントです。BS11 での HD リマスター再放送開始に合わせて見始めました。TBS でエイジを見た2時間後にシード再放送を見る形になります。全くの初見としての意見です。正直な感想、面白いです。21世紀のファーストガンダムを目指したという触れ込みは以前から知っていましたが、宇宙世紀から離れて一から組み直しつつ、複数のガンダム登場など、Gガンダムからの要素も組み合わせて、ドラマを回す感じが見ていて期待感を煽るのだと思います。まだ BS で5話終了と話の全体像も全く見えない状態ではありますが、今のところ作品の構成がちゃんと何らかのピンチやトラブルを迎えたところで次に続くクリフハンガーになっていて、次回エピソードへの興味を抱かせます。それだけ脚本やストーリー構成は丁寧に作っていたということなのでしょうか。10年前の作品、初見、まだ5話という段階ながらも、私にブルーレイボックスを予約させるだけの魅力は十分にあったと思いますので、商品が届くのを楽しみに待ちつつも、毎週本当に楽しみに放送を見ていこうと思っています。日曜日、エイジ、シード、ラグランジェ、アクエリオンとロボットアニメ4連発の中で、再放送の作品がこれだけ魅力を持っているのは素直にすごいことだと思います。はい、ありがとうございます。
先ほどの続きにはなりますけれども、ほんとちょうど7話でね、出てきたこうあれもコロニーの破壊された後ですかね、大量虐殺の後がありましたよね。
ああ、ユニセブンの血のバレンタインってやつですね。
はい、もう血のバレンタイン、名前からね、はい、あれですけども。
もうすぐ迫ってますけれども。
ね、 その話の部分も含めて、こう、血生臭い話がね、しかも政治的なものも含めて出てきてるなっていう感じがするわけで、はい、で、まあ、この辺ってやっぱりどうしてもこう、ね、いわゆる宇宙世紀ガンダムでもある話じゃないですか。こう、コロニー落としも含めて、コロニーの毒ガスも含めて。
はい。ガンダムの最初のアイランドフィッシュでもそうですし、ゼータの30番地も。
うん。
中に
大量虐殺ですよね、言ってみたらね。
ですね。
まあ、この辺の話みたいな部分、いわゆるまあ、オマージュというか、ガンダムらしい部分っていうのは、きちんと使いながら、話を持っていってるなと。
やっぱりそういうところがないと、お互いこう戦争してるけれども、長引けば長引くほど、始まりは関わってなかった人間がその戦争にどんどん関わっていってっていうようになっちゃうから、
うん、
やっぱりね、あそこであれだけ同胞が殺されたから、奴らをもうやっつけるみたいな、そういう、うん。
そういうふうに見せていくことで、人の気持ちをこうね、表していったりとか変えていったりとかする部分とか、脚本をうまく作ってるなって本当思いながら、まあ、今の段階ではですね見てるんですけれども、
はい、
うん、本当にちょうどね、なんか一時期ロボットアニメ不遇時代があったわけですよ、
はい、
まあ、今期に関してはね、まあ、この、ちょうど日曜日がエイジシード、うん、ラグランジェアクエリオンと
すごいっすね、
ね
ですね、本当に。
で、来期になるとこれに AO が来るわけですよね。
あ、
うん、もうなんか久しぶりにロボットがこうガンガン来てるっていうのはすごくいいなと本当に思いながら、見てますね。
ロブゼイさんからのコメントです。絵が綺麗になって少し得した気分と懐かしさを感じながら見ています。オープニングのメビウスゼロと戦っているジンがミゲルジンになっているので、モビルスーツバリエーションからの登場とかもあるんでしょうか。アストレイはなぜか映らなくなりましたが、最近ゲームにも出てきた IWSP は難しいとしても、終盤でディープアームズをチラッとでもいいので見てみたいです。あと、放送当時は時間が空いていたので気づきませんでしたが、ピンクのお姫様が初登場した時、猫の被り方がすごいですね。はい、ありがとうございます。
今のコメントにもあったように、やっぱ HD リマスターで絵も綺麗になってますし、で、オープニングの絵、本編の絵もそうですけど、オープニングもちょこちょここれ変わってますよね。
そうですよね。ね、
最初に見たとき
とかね、変わってる機体とかもあるんじゃないですかね。
ね、コメントのミゲル・ジンがどうのっていうのもありますし、アストレイが映らなくなったとか、本編の方でもこうやってちょこちょこ変えてくるんですかね。前あった総集編、特別編か。
うん、
の方とかでやったら、こう、絵がちょっと差し替わってたりとかはあったじゃないですか。
そうですね。あの時も結構ありましたけど。
だとすると、IWSP、ディープアームズ、あの辺は、ソードカラミティとかも出てくるのではないかというね。
登場させてくれると嬉しいですよね。
確かに。
作品自体は2002年
?10 年前ですね、
ですね。
10年前。
はい。の話なんですけれども、まあ、これリマスターなってるからっていうのもあるんでしょうけれど、あんまり違和感、まあ部分的にはね、汚い部分もちろんありますけども、あんまり違和感なく普通に見てるので、その心身で顔が違うとかはね、もちろんありますけどね。特にこう、リマスターした部分と比べると。うん。でも見せ場見せ場っていうのをうまくこう、掴みながら、そこだけをリマスターしているっていう感じがあるので、全然違和感なく私は楽しんでるんですけどね。これはリマスターとして成功してるんじゃないのかなと思ってますよ。
ブラックアンドさんからのコメントです。21世紀最初の、そしてテレビシリーズとしては初めて機動戦士が冒頭になるガンダム作品として話題となった機動戦士ガンダムシード。本放送時、期待に満ちて見始めたおじさんの一人です。従来のテレビシリーズからはガラッと雰囲気の変わった平井キャラも当時は物議を醸し出したのを思い出します。シードはいわゆる静止作品ではありませんが、ファーストガンダムのオマージュも多く、支配する敵対される側の対立構図が生んだ戦争、戦争に利用される超能力者的な存在、シリーズ前半における非正規兵として戦う主人公の苦悩など、 ファーストガンダムを見た人であれば比較的すんなりと入っていける作品でもありました。さらに女性層の支持を得るべくガンダムウィングからの流れとなる美少年キャラチームを金がね成功したと言えますし、これにキラとアスランの友情、続編にもつながっていく敵味方の入れ替わり劇などといった演出も過去のガンダムシリーズではなかった点として評価できると思います。また、過去のシリーズでは間接的にしか描かれなかった戦争に対する軍需産業の関わりを直接的に見せたのもシードや続編となるシードデスティニーの特徴ですね。メカデザインも秀逸だったアークエンジェルを筆頭に悪くなかったと思います。一方でメディアミックスの時代に作られたゆえにテレビシリーズだけを見ていても多くの疑問が残ってしまうのもシードの特徴。コミックとして展開されたガンダムシードアストレイシリーズは一応サイドストーリーでありつつテレビシリーズに関わるいくつかのストーリーが含まれており、見ただけでは残ってしまうモヤモヤの多くが解消されます。特に時田光一先生のシードアストレイはテレビシリーズを見終わった後に読むことをお勧めします。この作品残念なのは後半に向かうに従って脚本に矛盾が多くなったり、戦闘シーンでバンクの多様が目立つようにもなり、最後まで見終わった時に終わり良ければ全て良しという気分になれなかったところでしょうか。いや、終わり方がめちゃくちゃだったわけではないのですけれどね。初見の人も少なくないと思いますので、今回は核心に触れるのはやめておきます。はい、ありがとうございます。
思い出しました。私この平井キャラが確かにもう見たときに若干受け付けられない感はあったんですよ。思い出した。
あら、
うん、だからあんまり興味なく見なかったっていうのはあったかもしれないですね、うん、
でもこの前からスクライドとかあとネッサンのレクイエムとかも確か書いてた。
そうなんです。でも私当時だからスクライドをこの前見ましたけど当時は見てなかったですからね。
あそっか。
ええ、
ファイアスもそうですよね。
うん。
やっぱりあれなんですかね、女の人が好きな、私はすごい全然もう普通に入っていけたんで、もうほんとシードはなんだろう、この普通にキャラクターの絵もそうなんですけど、やっぱこうキラとアスランっていうこうもともと仲良しだった二人がこう戦場でバラバラになっていくっていう、なんかその友情がこう分かれていくっていうのもすごい分かりやすくて、なんかそれぞれ守りたい立場があって、なんかどっちも敵とも味方とも言えなくて、どっちを応援したらいいんだろうっていう、その複雑な人間模様を、私はこのガンダムを見て初めて知ったんで、それはすごい面白いなって、素直に、シードはガンダムを入るのにはすごく私的には楽にこうすんなり入れたなって思いましたね。
毎回会うとね、こう、キラなんでそっちにいるのみたいな、アスランこそみたいな話してるもんね。
そうね。こっちに来ればいいじゃないってお互いに言い合ってるみたいな、あの切ない感じね。結構私の周りにも、あの私と同世代とかちょっと下ぐらいの子だと初めてのガンダムはシードでしたっていう子が多くて、
あ、
結構ガンダムの入り口に向いてる作品なのかなってちょっと思ったりしたんですけどね。
そうですよね、うん、もう最初の入りからこういうガンダム系の王道を言ってる作品ではあるんでね。
うん、
多分当時その平井キャラも含めて自分が苦手だと思っていたのがこのキラキラしたキャラクターたちだったんだと思うんですよね。
うん、なるほどな。
うん、だからキラとアスランがこうイケメンすぎてそうで、それが今見ると全然なんてないわけですよ。
でも、はいはい、
その自分の中にあるガンダムっていうのはやっぱりこうアムロとシャアだったわけで、その、はい、まあ、シャアはキャーキャー言われてたけど、アムラが、こう、女の子にモテてるっていうイメージはなかったのね。
詰め噛みますしね。
ねえ。どちらかって言ったらね、めんどくさいやつじゃん。もうそれはね、逆襲のシャアの頃のアムラはかっこいいですよ。
かっこいいです、あれ。
ね。でも、初期の頃のアムラは、ねえ。
ねえ、まあ。
引きこもりじゃないですか、まあまあ、あいつ。
完全なオタクですからね。
ねえ。だからそれの感覚があったので、こんなキラキラした パイロットは主人公たちはみたいな感じはあったかもしれないなっていう気はするんですよね。
ああ、確かにガンダムウィングや他の当時のガンダムって言ったらあれですけども、そこからガンダムウィングから美少年が結構乗るようになってきてっていう話が多かったですけども、コーディネーターっていう設定がもう美少年がいて当然みたいなところがあったから、
ね、確かにその外見も含めてコーディネートされてるっていうことですもんね。
うまいなっていうのはそれは当時から思ってましたね、うん、
美少年しかいないじゃんっていうツッコミをこううまく
かわす、
かわす
コーディネーターですからって、うん、はいはい、もうねコーディネーターいいよね。
でもなんかそのかっこいいからこそやっぱりこのもう物語の中でやっぱりモテてるじゃないですか。モテてってなんかいろんな恋愛模様がドロドロしてるなっていうのもなんかちょっとこうなんだろうな、メロドラマみたいなところもあるからこそなんか女の子も好きなのかなっていう感じがしますね。
キラなんかかっこいいわ、守ってくれるわ、コンピューターとかできるわ、運動もできるわみたいな、そら惚れるわみたいなね
本当に。
あとシードアストレイシリーズっていうのもありましたね。
そうですね、これ本編とはまたちょっと違ったノリの物語ですけど、テレビシリーズの裏側をちょっとだけ覗ける内容になってるので見終わった後に読むと面白いかなと思います。
ってとこでね、一応今まではちょうど今オンエア中の第7話ぐらいまでの、内容を含めた、あとはネタバレにならない程度のお話をしてきましたけれども、この後は多分この後のストーリーに関わる、投稿が来ておりますので、こちらの方を紹介しますので、もし今 HD リマスター版で楽しんでる人はここら辺で一旦止めちゃう方がいいかもしれません。
ピンクちゃんさんからのコメントです。ガンダムシードの盛り上がりといえば30話先行の時からの流れだと思います。敵対する連邦側のキラとザフト側のアスラン、これまではどこか友情に希望を持っていた二人が互いの友達を殺してしまったことで甘い考えは戦場に持ち込めないと気づく。シード覚醒をした二人が激闘するストライク対イージスのシーンは見ものです。キラが殺されてしまったと思っていたアークエンジェル一行のもとに舞い降りる剣第35話は今まで何度も何度も繰り返し見てしまった回です。あんなに主人公らしい主人公を初めて見ました。歴代のガンダムの中でもシードのモビルスーツは特にかっこよくて好きです。未だに惹かれてついつい買ってしまうのはフリーダムやジャスティスガンダムなど。強化人間3人の機体カラミティ、レイダー、フォビドゥンも好きです。そういえば読書家のオルガ、ゲームオタクのクロと、めんどくさがり屋でうざいが口癖のシャニ、彼らはいいキャラクターたちだったのに終わり方が切なかったな。はい、ありがとうございます。
いや、30話ほんとかっこいいんですよね。
ねえ、わーっていう、
ここほんとに山場だなと思うんですけど、あのトールが死んじゃって、その後にストライクとイージスが戦うところがもうなんとも、
もうね、あのこれまではなんとかお互いも分かり合えるんじゃないかって気持ちもどこかには残ってたのが、あれでもう完全に打ち砕かれちゃうじゃないですか。
はい、やっとアスランが覚醒するんですよね。またここだと、あとディアッカが投降してくるっていうのも結構見せ場かなと思ってて、
確かに、うん、ディアッカの立ち位置もね、結構終盤味方側じゃないですけど、
あ、こっちに行くじゃないですか。そうですよね。うん。
それのまあ最初っていうか捕虜になるところっていうのかな、ある意味重大なところですよね。
そうですね。やっぱりイザークとこう仲良かったのに、ここでもまた友達の別れみたいのが見える。
そうなんですよね。友達関係はみんな一回は引き裂かれてますからね、基本的にね。
そうですね。
シードは別離の物語なのかなってちょっと思っていて、
はい、
友達だったりとか好きなことだったりとか、うん、みんな、ね、いつか離れていくっていうのかな、でまた新しい出会いもあってっていう、出会いと別れみたいなのが結構大事な話だよなって改めて思うところだなっていう。
あとこのピンクちゃんが書いてる、私もすごいシードのモビルスーツはすごい好きで、そのフリーダムが一番好きなんですけど、マキタ君は好きなモビルスーツありますか？
あ、僕ですか？
はい。
あ、僕はカラミティです。
あ、
あ、カラミティ。
はい。ずっしり構えて焼き払うのが大好きです。
なるほど。オルガが乗る。
そうそう、オルガが乗るやつ。キャラ3人の中でもオルガが一番好き。
最後切ないですよね。
そうですね。まさかの不意打ちでしたからね。後ろから。
もう、しかもあんな巨大なミーティアっていう。そう
そうお前正義なんて名前のガンダムに乗ってて、後ろからかよって思ったけど。
ひどい。
結構みんな、最後この3人はかわいそうになっちゃうんですよね。
うん、
最初に出てきた時は BGM のタイトル通り悪の三兵器みたいな、もう完全悪役って感じで出てきて。
そうですよね。なんかあんまりこう敵とか味方とかもはっきりしてない中で、あ、こいつらは悪なんだなっていう。
完全に敵で向こうもやる気満々でやってきますみたいな感じだったんですけども、最後黒となんかもう自分が誰かもわかんないんじゃないかみたいな状態にまでいきますからね。
そう。病んじゃう。
ね、まあ、そういう面もやっぱ、昔の強化人間、まあシードだったらブーステッドマンとかなんかそういう名前だったと思いますけど、強化人間的なところとかもあって、前のファンとかは、ああ、同じような似た立ち位置の人間が出てきたなっていうのは楽しかったですけどね。
ちなみに私はブリッツが好きでした。
消えるガンダム。
ミラジュコロイド。
しかも黒いっていう。真っ暗なガンダムってなかなかないじゃないですか。おぉ、いいなと思って。
わかります。私も、これじゃないんですか。シードデスティニーになってからのガイアとかも黒い機体ですごい好きで、うん、黒い機体ってかっこいいですね。
そう、渋くていいなと思ったらニコルが、あーみたいなこともあって、
はい。
思い出深い一機なんですよ、あれは。
今回のモビルスーツ、色が変わるんだね。
あ、フェーズシフト走行。
そうそうそう。
あれ新しかったですね、当時。ねえ、
フェーズシフトの前の方が色がかっこいいっていうのはどういうことだとか。あれはプラモ的にね、やっぱこう、ガンダムカラーにならなきゃいけないんでしょうけど。はい、
トリコロール、
ね。トリコロールにならなきゃいけないんでしょうけど、その前の方がかっこいいよね、やっぱりね。兵器的に考えるとね。で、それをね、フェーズシフトすることで、こう、要するにあれ強くなるんでしょ？
そうです。硬くなるんです
よ。硬くなるんですよね。
はい。
その辺をうまく使ってるなーって、こう、本当はこの色でいきたいんじゃないのとか思いながら見てたんですけどね。
シロリメルルさんからのコメントです。機動戦士ガンダムシード特集とのことなので、フェイズ40。オーブへのサイドの連合軍の進攻で、ウズミはカガリたちをマスドライバーで宇宙へと脱出させた後に施設を破壊し、オーブと最後を共にしたところから宇宙に上がるシーンが感動しました。はい、ありがとうございます。
40話の話をこう思い出して調べたんですけど、あれなんですね、連合がまたオーブに進行してきてっていう話で。
そうなんですよね。で、結局こう追い立てられるようにもう一度マスドライバーで宇宙に上がるんですけど、
その上がる時があれですよね。やっとキラとアスランがガンダムで手を取り合うっていう
ね、絆がもう一度つながったっていうか、
かっこいいシーンですね。あとはやっぱりあれですよね、カガリの父が、ウズミが
理想と一緒に死んでいくっていうのかな、オーブの理念とともに自爆しちゃうっていうのがすごい切ないところでもあったよね。
そうですね。なんか娘に託す感じが、
うん、
そなたの父で幸せであったよっていうセリフがすごい覚えてます。
あったな。
ありましたよね。あれ感動したなっていう。
暁の車がそこで流れてるんですよね。
ああ、この挿入歌に。
なんかすごいイメージ強い歌だったんで、何度も流れたのかなと思ったけど、劇中で3回ぐらいしかかかってないんですね、あれも。
あ、そんだけなんだ。
うん。
なんかエンディングとかに使われてそうなのに。
確かスペシャルエディション2のエンディングになっていたかな。でもそれだけみたいですね。
なんかもっとすごいいっぱい流れた気が自分もしてた。
多分すごいインパクトの強いところで流れたからかなって思う。
だいたいこの40話ぐらいだったかな、ディアッカとかも仲間になったみたいな話がありましたよね。
そうですね、
うん、
今までこう戦ってた人間が味方になってくれたりとか、やっぱり分かり合えなくて連合はどんどんどん攻めてきちゃったりっていうね、
やっぱりあれですかね、
成功失敗例みたいな。
こう、クライン派みたいな。
あ、あったね、そういうなのも。
そうですよね。私、なんか、クライン派っていうと、やっぱり、なんとなくこう、ダブルオーのソレスタルビンクにこう、近いなっていうものが思ってて。
ああ、確かにそうかもしれないね。第三勢力的な感じ。
そうですね。なんか、戦わせないために戦うみたいな。
武力で鎮圧するっていうのかな。
なんかそれに対してみんながこうちょっと一つになっていくっていう感じがありますね。40話あたりとか。
本当に話がかなり最後に向けて加速した回かなっていう気がしますね、ここ。
ふしゅんさんからのコメントです。最初見ていなかったのですが、噂でガンダム史上最悪の悪女が出たと聞き、見出したらさすがガンダムシリーズです。面白い。友人が取りためていたビデオを借り、追いつき、ずっぽりハマりました。その悪女、フレイ・アルスターの行動に憤りを感じ、悪い子だなと思いましたが、そういう風に感じさせる演技と演出はすごいです。そして、彼女にコーディネーターが父を殺したという事実を見せ、コーディネーターへの復讐という暗い部分を持たせることにより、主人公キラヤマと翻弄し、コーディネーターとナチュラルの溝を浮き上がらせ、物語を深くしました。最後は最終決戦の戦闘の中で命を落としますが、そのシーンは今までの付き物が取れ、浮かばれたのかなと思いました。宇宙世紀シリーズはジオンと連邦という構図があり、固定観念として静止だと思います。その後のシリーズは遺伝的なイメージがあり、受け入れがたかったのですが、ガンダムウィングをはじめ、見出すと面白いのは、さすがガンダムの名を冠する物語だと、シードを見て改めて感じました。はい、ありがとうございます。
このね、フレイアルスター、悪女って言われましたけど。そこまで悪い子かなって僕は思うんですけど、どうです？
同じですね。そんなに嫌だなと思わなかったんですけどね。中盤の彼女の行動も理解できないわけじゃないしなーって思うし。
あ、まあ、ただびっくりしましたけどね。
ある意味こう、夕方の限界に突入してる。
このあたりからか、アニメが限界に挑戦し始めたの。
あ、そうかもしれない。そういう意味でも先駆けだったかな、彼女の存在は。
ひどい話だ。
今のところ、見てる感じだけだと、ちょっときつい感じの女の子のイメージしかないんですけどね。
ああ、そうでしょうね。
うん。きついっていうか、なんかこう、ヒステリー的な感じの女の子かなっていう、イメージでしかないですけど。
彼女は激動ですよ、本当にね。
まあ、気の毒っちゃ気の毒。
お父さんが亡くなっちゃってからは壊れちゃったんだよな、この子もなっていう。
完全に戦争に人生狂わされたパターンっていう。
うん。彼女の行動がトリガーでキラもちょっとこう変な感じになっていったのはあるんで、
うん、
そういう意味ではちょっとひどい子かなとは思いますけど。
まあでも結局は巻き込まれ、戦争がなければそういうことはなかったわけでしょうからね。うん、
お嬢さんで生きていったんだろうなと思うので、
はい、まあそういう意味じゃちゃんとこうストーリーに乗っかって、人生を壊していったタイプの子なわけでしょ。
そうなりますね、
うん、でしかも巻き込み系だったからここからたくさんの男が巻き込まれていくのか知らないけれど
ああ、どちらかというとここからこうたくさんの女を巻き込んでいく男を生み出したみたいな
ああ、そうだね確かに
、
ここら辺で吹っ切れちゃったせいでこう女の子に対する思いがいろいろ変わっていったのかもしれない
誰が好きです、シードのキャラクターだったら。
私はもう本当にすごい普通にラクスが大好きなんですけど、なんかこのシードを見た頃ってあんまりこうマクロスとかも知らなかったので、その私の中でやっぱり戦場の歌姫っていうとラクスクラインっていうのがイメージがすごくついて、その、はい、曲もどの曲も良かったし、やっぱ田中理恵さんの声も良くてすごい好きでした。
ああ、ただ僕はラックスで一番疑問に思っているところは、
はい、
あのさっきコメントにもあったようにね、最初に出てきた時と次に出てくる時のキャラの変わりようが
ある意味一番こう表と裏があるんじゃないかと思ってしまう。
変に勘ぐっちゃいますよね、あそこで。
いや、絶対なんか、 腹黒いよあの子って私は思ってました
、ね、確かに彼女もシード持ってますからね。
そういきなり割れだしお前もみたいな動かさないでしょって
そう、
単にフレイよりも私や彼女の方が悪女かなと思ってたりするんですけどね。
ああ、ワンチャンあるな
そう、ね、だって結局最終的にキラとかあのエターナルを動かしてたのも彼女じゃないですか。
そうですね。
こっそりフリーダムを奪還したのも彼女じゃない、
うん、
確かに
黒幕じゃんと思ってましたそこ知れない子ですよね、ラクスはね。
タマさんは誰が好き？
私あのアークエンジェル隊のナタル、
はい、ああナタルね、
最終的には敵に行っちゃいましたけどね。
はい、
あのお堅い軍人さんっていう感じなのが結構いいなと思ってて、最終的にその硬さとか融通の効かなさがああいう結果になっちゃったのかなって感じはしますけど。
ああ、いやでも途中のアークエンジェルの中でああいう規律を守らなきゃっていう人は必要ですよね。
うん、かなって思って。だからあの真面目さみたいなのがすごいいいなって思ったんですよね。またね、声が桑島さんじゃないですか。
フレイと同じっていうね。
シードにおける桑島さんの声のキャラクターはすぐに行ってしまうみたいな、そういう伝説を作ってしまった。そんなところも含めて結構ナタルは印象深いキャラクターでしたね。
僕は、あれですね、ディアッカ。
おぉ。
彼。キャラクターの中では彼。
うん。
いや、もう最初こう、イザークの、こいつ腰巾着なのかな、みたいな。
はい。
確かにそんな感じで出てきましたよね。
イザークがちょっと威張ってて、ディアッカが横にいつもいるスネオタイプみたいな感じかなと思ったんですけど、まあ、あの、一回やられて、アークエンジェルに、捕虜に入ってきて、未来の彼女に刺し殺されかけて。
はいはい。
ね。あそこで、ディアッカが、もともとこうナチュラルを見下してたのに、アークエンジェルでこう泣いてるミリアリアとかを見たりして感情移入してったりして差別意識がなくなってくっていうのはシードの一つの見どころだとは思うんですよ。
確かに分かり合えるんだなっていうのを彼が体現してくれたのかなって気はする、
うん、そうそうそうそう。でね、最終話とかでもこうディアッカはね結構頑張ってましたけども、プロビデンスにフルボッコされーのみたいな、
本当最初嫌なやつだなと思ったのに、どんどん最後の方に向けていいやつになっていったよね、彼は。
そうですね。なんかキラーには、キラー任せろよみたいなこともね、言って、背中押してくれる時もあったし、みたいな。
うん。
ディアッカ好き、僕。
イザークとディアッカの関係もね、また、ああ、ジャイアントスネオだなと思ってたけど、友達なんだなっていうのを結構最後の方で分かって。
ねえ。アスランの話は聞いてくれなそうだったけど、ディアッカの話は聞いてたもんね。
うん、最終的にアスランも含めて、あの、三人はちょっといい関係になってるのもいいなと思ったりして。
ああ。いろいろシードって言うとやっぱり、キャラクターの話になりますね。
うん、確かに。魅力的なキャラクターが多いし。
今までガンダムにいなかったタイプ、キラもそうだし、フレイもそうだし、ラックスなんていなかったね。
ああ、確かに。
まあそういうこう、いろんなキャラクターを、こうガンダムのガンダムらしいいわゆるこう政治といろんなものが絡んでるような世界の中、あとそれにプラスモビルスーツがいるみたいなところの世界に放り込んだっていうのがシードの新しさだったんですかね。じゃあね、
そうなるでしょうね、うん、はい、まとめると、
まあ今後そのね、今は UC やってますけれども、まあそれ以外にね、宇宙世紀シリーズじゃないガンダムがこれからもどんどん続いて作り続けられるとは思うので、まあどんどんどんどんね、こう新しいこうガンダムっていう部分の、まあそういう意味じゃ先駆けになった本と作品なのかなと思って、私もね、まあ、この最後までなんかいろいろこの後あるらしいですけれども、この最後までを楽しみにね、シードを見続けていきたいなと思ってます。50話まであるってね、まだ7話だからね、楽しみはいっぱいかなと思ってますが、ということで、今日の特集は
機動戦士ガンダムシードでした。
源氏と平氏が争っていた平安時代末期、武士団を集め合戦を制し、目指すは平家の打倒。戦国とは違う源平ストラテジー、 Windows 用歴史シミュレーションゲーム源平騒乱、将軍への道。 サイフォン。
そこアニ。
ということでお送りしてまいりました、そこアニです。
はい、
なかなかね、私は今日はほとんどついていけなかったんですけども、ガンダムシード特集だったので、でもまあ、HD リマスター私これだけ結構楽しんでるんで、こういうきっかけを作ってくれたっていう意味では、まあ、こうブルーレイのねボックスの販売のためだったっていう部分はあるでしょうけれども、結果的にねこう当時苦手だったガンダムが今非常に楽しいっていうね、不思議な経験をしてますので、いいきっかけになったなと本当に思ってますね。こういうのってありがたいなっていう部分もあるので、まあ、古い作品も本当に見直すきっかけになるっていうのはいいですね。はい、ということで、まあ、ブルーレイのボックスも発売されるということなので、もしね気になる方はぜひ予約してください、そこにから。ということで、来週の特集なんですけども、来週の特集は
回るピングドラム特集です。
はい、最終回本当濃ゆかったわけで、最終回特集でもね、ちょっと語ったとは思いますけれども、もう改めてねこの話はやっぱり1話丸ごとでやらなきゃいけないんじゃないかと思うので、ちょうど今ね新番組の時期でもあるので空いてるので、ここで再度ねマウルピングドラムをもう一回1話から最終話まで含めて取り上げてみたいと思います。コメントお待ちしております。コメントの宛先は
そこアニ .com まで、その中にあるメールフォームから投稿お待ちしております。
はい、来週の濃いコメントをお待ちしております。ということで今日のお相手は私クムと
タマと
秋田光平と
田中美希でした。
あら？あらあら？来週もそこアニを聞いていただけますか？聞いていただけますか？
そこアニはサイフォンの提供でお送りいたしました。